シリコンバレーのベンチャー部屋、今日は4月6日。お題は何でしょう、ちかさん。
今日はカメオです。
カメオ。
カメオ .com、CAMEO.com ですね。で、これは何かというと、芸能人やスポーツ選手にパーソナライズされたビデオを作ってもらえるっていうサービスです。
はいはい、もしかしてそれって Facebook とかでたまに見る、あの有名人がお誕生日おめでとうとかやってるやつですか？なるほど。
で、有名人だと、ある一定年齢以上の人は知っているであろう、リンゼー・ロハンとかですね。
噂の危ない、私、ね、パーティーで出会ったことありますからね。
まあ、リンゼー・ロハンもお誕生日おめでとうって言ってくれます。でお誕生日じゃなくてもいいんですよ、
う
ん、
そうですよね。
リクエストして、こういうシチュエーションでこういうことを言ってくださいって言うと、
うんうんうん、
ビデオを作って、くれるっていうサービスなんですね。で、それに1回1回お金を払うと。で、安い方は1ドルから高い方は2500ドルまでありますと。
ちなみに高い人ってどんな人ですか？
高い人、スヌープドッグとかですね。
あ、欲しい。
でしょ、
ね、うん、欲しい。
オフィスっていうテレビドラマがあるじゃないですか、すごい有名な、
はい、はい、
もうオフィスの
メインとかになってる、
どの役者さんか実は私分かんないですけど、ブライアン・バームガーティナーっていう人がいて、この人が去年の最もリクエステッドスターズの何人かの一人だそうです。
へー。
で、このブライアンなんとかさんはですね、去年1年間でカメオだけで100万ドルの収入があったそうです。
よかったね、副業があって今撮影大変だから、ね、ハリウッドも。
そうそうそうそう。で、まさにそのためにできた会社なわけですけれども、2017年創業で、はい、ニューヨークなのかな、ハリウッドなのかなと思ったら、なんとシカゴの会社であるということでですね。
へ
ー。で、既に会社のレベニュー100から500ミリオン、まあ、500億円近くあるんじゃないかというふうに言われています。で、これまでに165ミリオン、165億円調達して、うんうん、うち100ミリオン、100億円がこの3月30日に調達したところです。で、この時はですね、ソフトバンクとかアマゾンのアレックスファンドも出資者に入っています、うんうんうん、で、このラウンドで、晴れてユニコーンになりましたっていう会社ですね。
なるほど。
で、まあ、どういうプロセスでリクエストをするかっていうと、まあ、サイトに行くとどんな人がいますっていうのがバーッとこう出てきて、うんうんうん、検索もできるんですけれども、まずそのカテゴリーで言うと、俳優、リアリティ TV、 アスリート、ミュージシャン、コメディアン、ゲーマー、モデル、 YouTuber、 TikTokTikToker っていうのかな、等々、うん、あってですね、もっとなんかレアカテゴリーに行くとサンタとかですね、モノマネとか、
うん、
モチベーショナルスピーカーとかですね投資家とかですね、動物っていうカテゴリーもあって、動物に行くと犬とか猫とかレッサーパンダがいてですね、
うんうんうん、
頼むとその映像を撮りながら、まあ、持ち主がボイスオーバーで喋ってくれると。
なるほどね、
私もやろうかな、うちの猫で。
いや、なんか私これすごい想像が湧いてきますね。日本だと例えば霊媒師っていうカテゴリー入れてみるとかね。
あ、そうそうそう、あ、でもね、そういうのもありました。アストロなんだろう、要は
アストロフィジシストとか、
じゃなくて霊媒師、
アストロノミー、はいはいはい、
そうそうそうそう、占星術の人とか、そういうカテゴリーもありました、
はいはい、でミディアムとかいそうですよね。
そうそうそう、
おばあちゃんに語ってもらうっていう、
そういういろんなこう人がいて、で、過去にその人が録画したものとかも見られるんですね。で、それでこの人はいくらって書いてあって、で、この人だと思ったら、はい、まず250字以内でカクカクしかじかなので何々を言ってくださいってリクエストをする。
なるほど、
うんうん、で、セレブリティ側の人は、まあ、アクセプトするかどうかを選べるんですね。で、まあ、アクセプトされたら7日以内にデリバーすると。で、
うんうんうんうん、
できたビデオは自由にダウンロードしてもいいし、他の人にパブリックの媒体でシェアしてもよろしいと。
なるほど。
で、最近はですね、ズームコールで出てくれるカメオライブっていうオプションもあります。
それよっぽどの人じゃないと出てくれなそうですけどね
で、さらにですね、去年のノリでですね、ビジネスカメオっていうのも始まっていて、
はい、
これは会社のバーチャルイベントに登場したり、まあ、製品のプロモーションをやってくれたりすると。
まあ、でもそれって反対に昔はコンフィレンスで、まあ、何千万とか何百万とかかけて 出てくれてたじゃないですか、余興で。
そうですね。
それが今トラベルできずに難しくなった今、より手軽にっていうことですよね、お互いに。
まあ、そうですね、うん、でただお安くて、まあ、平均1000ドルぐらいと、
うん、
でポイントはですね、例えば製品プロモなんかだと、うん、あらかじめ製品を送ってこれですって言って使ってもらうことはできて、
はい、
これについて言ってくださいっていうことはできても、なんていうの、台本書いて読んでもらうわけじゃないので、
はい、
自由に何か言われちゃうわけですね。
まあオフレコ的な感じで渡すっていうか、例えば携帯のプロモーションとかだと、ただ持ってズームで出てもらうとか、そういうレベルですよね、
うん、でそういうバーチャルイベントに出るのもあれば、本当に宣伝を作ってくれる的なのもできるわけですよ、うん、その新しい水筒を使ってみてどう思ったか話してくださいっていう、
はいはいはい、
ただ1000ドルだけどご自由に感想を言ってくださいみたいなやり方もできて、 で、はい、できたビデオは30日間利用可能っていうライセンス付きで1000ドルなんですね。
で30日後には
で、そこから先まだ使いたい場合は、
はい、
を相談という感じだそうです、
は
い
はい、まあ、一度ブロックされるってことですかね、じゃあ。
どうなってるんでしょうね、よくわかんないんですけど、ただちょっと考えるとですね、
うん、
なんかそんなに今やコンテンツって、そういうなんかの宣伝したりするコンテンツってそんな長続きするもんじゃないじゃないですか。
そうですよね、
30日経ったらもう、
もうなんか次のもの、
そうそうそう、30日経ったらもうなんかないも同然っていう感じもしないでもないので、
確かに、
うん、まあ、それ以上使いたい場合はまた考えるけど、その要はカメを使うような、コンテンツっていうのは30日間でこうベストな活用がしたい何か今役に立つものっていう感じなのかなっていうふうには思います、うん、でこちらもですね、そのさっき言ったライブでズームとかに出てもらうっていうのもできて、ただしそれは1万ドルからスタートと。
でなるほどね、まあ確かにそうでしょうね、
でまあ、その台本を渡すわけじゃないで何言われるかわからないわけですけれども、
うん、
リファンドリシュートはなしと
じゃあもう人選ばないと。
そうですね、ただなんかやっぱりね、みんなこうそれなりにちゃんとサービス精神旺盛にやってくれてる人が多くて、
そうですよね、まあ、
このビジネスの方は割と新しいんですけれども、そうじゃない普通にお誕生日おめでとうって言ってくださいとかいう方は結構みんなただ単に誕生日おめでとうっていうだけじゃなくて、なんとかが好きなんだって、いつも見てくれてありがとう、今日はなんとかでこうとかでとかいろいろ喋って、
はい、
お誕生日おめでとうみたいな、こう 2,3 分あるみたいなね、結構力の入ったコンテンツを作ってる人が多くてですね。
そうですね、ファンにはたまらないですよね。
そうですね、でアップストアのレーティング見たんですよ。
はい、
そしたらね、すごいレーティングいいの、 4.8 スターでした。
やっぱりファン心理と、あと見たことあるブラウン管からの人がパーソナライズした自分たち用のコンテンツ話してくれる、それがどんなくだらないことでもむちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、うん、ネタになりますよね。
そう、みんなそういう感想で、マイボーイフレンドがカメオで私の大好きななんとかの俳優さんのお誕生日メッセージをくれましたと。で、Honestly, I am so blown away とか言ってですね
もうでもうそのボーイフレンド格上がりますよね。
そうですね、でもう This is the best gift ever とか言ってる人とかがまあいっぱいいてですね、まあ、確かにそりゃそうだって感じはしますよね、
うん、そうですね。で、まあ、何がすごいって層が広いですよね。そのいわゆる70年代のソープオペラのスターとか、うん、言ってみれば WWF みたいなこうレスリングの人から今の TikTok の今時のいわゆるセレブリ、なんて言うんですか、ね、ソーシャルメディアセンセーションなインフルエンサーを見るっていうことだからすごいと思うんですよね。
もしもし、
あ、すいません、
聞こえますか。
聞こえます、すいません、
私聞こえますか。
聞こえます、はいはい、聞こえます、すいません、今なんか電話が急に来たら一瞬クラウドハウスがブロックされちゃうみたいですね。
取られちゃうんですね、
うん、ということで。
なるほど、
まあ、でも TikTok セレブリティとかだとお誕生日とかすごく子供たちティーンエイジャーとか大興奮しますよね。
そうですね、なんか私も娘の好きな YouTuber とかいないかなと思ったんですが、パッと見た感じいなくてですね、残念とか思ってたんですけれども、
うん、
これってただ昔似たようなビジネスがあって、
うん、
昔からあるビジネスっていうのを言うと、アメリカの声優さんってそういうビジネス系なんですよ。っていうのはアメリカの声優さんってですね、それ映画とかを撮るので そのキャストが集まって撮るとか言ったらちょっと別なんですけど、例えば CM のボイスオーバーとかいっぱいありますよね、はい、ちょっとした声が必要なところ、はいはいはい、あれって家で撮ってる人がすごく多いんですよ、そもそも。
そうですね、確かに。
で、声優さんって実はアメリカで昔からある在宅勤務な人たちなんですね。
そうです、実は私の Google の友達も家でずっとやってます、う
ん、あ、やっぱり。で、なんかその、まあ本当にマイクがあってクローゼットの中で声優さんやってる人もいれば、本当に家に、うん、あの防音設備付きの本物のスタジオがある人までいろいろなんですけれども、基本的にはこうリモートで家から言われた通りのことを言って撮影する、あの音声を取って送ると、
うんうんうん、
えでいうので、結構昔から声優さんで家にこうインターネットの早いのを引いてきて電話で話しながら、はい、その別回線でデータを送ったりとかですね、まあ、そういう割とハイテクな声優さんが昔からあるビジネスなんですね、
はい、なるほど。
でそれ専用のサイトも実はすごい昔からあるのがあって、私も実は使ったことあるんですけど、はい、Voice123 っていうサイトがあるんですね、
は
い、でこれは何かというと声優さんからお金を取るビジネスモデルの会社でですね、
はい、
いろんな声優さんがそこに登録されてるんですよ。でそれぞれの声優さんに一本釣りで、あのこの仕事やりませんかって聞くこともできれば、なんかこう、はい、ビットを求めることもできるんですね。こういう仕事をいくらぐらいでお願いしたいんだけど、やりたい人、サンプル音声送ってくださいとか、そういうふうにして声優さんから音を集めてきて、うん、じゃあこの人にって言って仕事を頼むとか、まあ、そういうなんて言うんですか、うん、声優さんがリストされていて、その人たちをオーディションして、はい、最後に選ぶところまで全部できると、
うんうん、
っていうのがですね、もう何だろう、20年ぐらい前、もっと前からあるかもしれない、結構昔からあるサイトがあるんですよね。
なるほど。
で、なんか私それで、なんか話した声優さんの人に どれぐらい仕事来るのとか言ったら、結構ディズニーのコマーシャルとかも来たことあるとか言ってました。
へ
え。で、あの声優さんといえばですね、あのアメリカの英語のあの映画の予告編でいつも入ってる声の人って
昔、低い声の人ですよね。
In the world
world
なんか In the world where two forces collide one man must fight みたいなのあるじゃないですか、
はいはい、ありますあります。
あれってあの人が生み出したらしいんですよね。
へ、
あの言い方自体を、まあ、彼がフィードバックして作って自分で言うようになったのが始まりらしいんですけど、ダン・ラフォンテインっていう人がいて、まあ、10年以上前に亡くなっちゃったんですけれども、はい、まあ、彼がこの考案した言い回しで、もうなんかこう予告編といえばあれになってしまったっていう時期がありましたけど、これね、この人、あのトム・クルーズがなんかのインタビューで答えていて、知ってるとか言って、映画の予告編そのまんまの声の人がいるんだよってすごい驚いていてこれがそのトム・クルーズも驚くドン・ラフォンテインさんなんですけれども、この人もその In the World で撮ってた頃にですね、まあ、依頼が来て時間が空いてれば電話のボイスメールの待ち受けも録音してくれると。
素晴らしい。
そう、なんか In the world when Rhea is not at home please leave a message あの頼まれて時間があったら何でもやるよとか言っててですね、って思ったんですけど、よく考えると、うん、予告編撮るのにそんなにいつも時間取られるほど仕事があるとは思えないじゃないですか。
そうですよね。だからやっぱりサイドビジネスって、副業ってすごいこういう声優さんにとって大事なんでしょうね。
ね、だしどうせ暇にしているんだったら
うまく活用しよう。
そうそう、なんと言ってもいい声なんだしっていうのを考えると、ね、実はすごいこうハイエンドのセレブリティでも、あの意外にいいよいいよって感じの人がいるらしくてですね、結構有名な人もこのカメオに乗ってますよね。
そう、あのさっきのオフィスの人はいわゆる本当に面白いキャラ あの結構オフィスでサーカスティックなジョークを言う中年のハゲおじさんの役の人が一番売れてるんですよね。
あ、そうなんだ。
で、面白い、このサーカスティックなジョークを言うと言っても絶対わかるというか、で今ポリティクスも見てるんですけど、これってアメリカならではなのか、これ日本でやるとむちゃくちゃとんでもなく受けそうな気がするんですけど、リストにマイケル・コーヘンとサラ・ペーリンが入ってるんですけどこれ
ね、意外に、
すごい
いいと思うんですよ。で、値段もね、意外にみんなリーズナブルじゃないですか。
そう、だってマイケル・コーヘン このセンセーショナルなマイケル・コーヘンね、あのトランプさんのために刑務所に行った人ですよ。100ドルで受けてくれるんですよ。
というわけでですね、皆さんあのカメオに行って、あなたも会社の上司にお誕生日メッセージを送りましょうっていう感じで。
そうですよね。それかサプライズでなんかね、送るのも楽しいですよね。これフライデージョークレベルの値段じゃないですか。50ドルとかだと。
そうですね。だからなんかあのこういう類のギャグを言ってください、よろしくみたいな感じでね、お願いするとかいうこともできるし、結構面白いんじゃないかなと。で、結構クラブハウスの話が出た時に、カラス・ウィッシャーとかがですね、いやビジネスモデルあるのみたいな話をしていて、実はこのカメオが音声とかビデオとかコンテンツを、ビジネスにするって意味ではズバ抜けていいんじゃないみたいな話をしてたんですけど、まあ面白いことは面白いですよね、これね。
そうで、レベニュー的にも値段プライシングすごくいいし、コンテンツのためなら結構ゲーマーってお金出すじゃないですか、だからいや、レベニューストリームむちゃくちゃいいんじゃないですか、
で、たった100ドルって考えることもできるし、こんなものに100ドルって考えることもできるし、
でも夜中の2時の、まあ、テレフォンマーケティングじゃないけど、あの変なものを買うのと同じノリですよ、
まあ、買う方はそうですけど、会社で売るコンテンツとしては高いですよね。動画コンテンツ1分とかが、数百ドル数千ドルで売れるわけだから、なかなか目のつけどころがシャープですな。そうですね、カメオドットコムでした。
素晴らしい。ということで録音はここまでにしますか。
はい、どうもありがとうございます、はい、
どうもありがとうございます。